コリント人への第一の手紙の15章を今共に聞いておりますけれども、先週12節以下のところでパウロは復活のことに関して語り始めました。そして先週、復活がなければ私たちの信じていることも虚しい、そして生きていることも、またこの生きている中でこの地上での辛いこと、苦しいこと、痛みも、それもまた全てが復活がなければ無意味になってしまうんだ。しかし復活された主イエスを見たとき、そのイエス様の復活された体に傷があること、そこに私たちは慰めを見出し、そこから励ましを先週与えられました。この主イエスの傷こそ神様の、また主イエスキリストの私たちに対する愛の証拠であった。この傷が示す苦しみ、痛み、死をイエス様が負われたから私たちは救われたんだ。私たちの罪のために苦しまれたその痛みと死、痛みと死、それがその傷によって示されているということは、それこそが私たちに対する愛の証拠なんだ。そうであるのならば、私たちがこの世界で生きるときに、この地上で苦労していること、また自分自身が傷ついたこと、傷ついたその傷もまた無駄ではないんだ。それが隣人への愛の証拠となるんだ。そしてまたそれは神様に仕えたという印にもなる。そのことを含めて私たちは先週聞きました。15章、このコリント人への第一の手紙15章でパウロは何を言おうとしているのかというと、大部分はキリストの復活について彼は語ろうとしています。そしてこのキリストの復活というものが私たちの救いとどういうふうに関わりがあるか、そのことを言おうとしています。今日は20節から聞きましたけれども、その前のところ、先週聞きましたところ、そこにはキリストの復活がまず紛れもない事実であるということを彼は力を込めて語っていました。でパウロは初めから、イエス様の弟子であったわけではありませんでした。むしろ初めはキリストが復活するとか、またキリストが救い主であるとか、そういうことを述べ伝えているキリスト者を彼らは世を惑わすものだ、そういうふうに思い、全力を尽くしてキリスト教を撲滅しようとしていました。信仰者を捕まえては牢屋に入れていました。そういう人です。ですから彼はもちろんキリストが復活なさった時にそれを信じていたわけではありません。もともと信じてなかった人。ところはもうこの手紙を書くとき、彼はもうここではキリストが復活したことは紛れもない事実だ、そう言い切っています。どうしてそうなったのかと言いますと、 それは彼自身が復活のキリストにお会いしたからということがあります。前にもそれを語りました。会った時はそれが復活の主だと分かっていなかったけれども、その後アナニア、もしくは弟子たちと出会って御言葉を聞かされた時、福音に出会った時、彼は あれが復活の主だったんだと信じたということはあります。でも彼自身が会っていた、だから本当にキリストは復活したというのは確かだと、紛れもない事実だと彼は確信をしているのです。まあ、それはそれとして、まあ、12節からあと、そのキリストの復活ということが、まあ、どういう意味を持っているか、ここのところでパウロは議論をしていますけれども、なぜまずなぜそういうことを議論し始めたのかというと、それはもう先週も申し上げましたけれども、コリント教会の中に死んだ人はもう生き返らない、そういうことを主張する兄弟たちがいたからです。そういうことを言う兄弟たちがいたためにですね、教会の人々が動揺していた。一体どういうことだろうか、本当に死んだ者が蘇るだろうか、そういうことを心配してパウロに尋ねた、まあ、手紙をよこして尋ねた人がいた。それに対してパウロはこの手紙を通して語ろうとしているわけです。そもそも死人が蘇らないと言っている人たちも、おそらくですけど、キリストの復活は信じていたと思います。まあ、クリスチャンですから信じていただろうと思います。キリストの復活というのは信じるけれども、死人はよみがえらない、そういうことを彼らは言っていたんですね。そういうことは、復活ということはつまりキリストだけに起こったことであって、それは特別なことだ、神の子だけに起こったんだ、私たちとは関係のないことだ、それは不思議な出来事だ、そういうふうに思ってたのではないかと思います。で、実はこの考え方というのが私たちの信仰生活において、まあ、一つの、まあ、大事な問題を表しています。それは私たちも、まあ、信仰告白で、まあ、キリスト教の一番大事なことを、まあ、信じて告白をしていますけれども、そのことと自分の日常生活とが、まあ、あまりつながっていない、そういうことがしばしば起こります。つまりキリストの復活を信じるけれども、私たちは死んだらもうおしまいだ、そういうふうに思ってるっていうことです。そう思っていたコリントの教会の人々がいたわけです。結局どんな力で押しつぶされてこの世で苦しんで死んでしまってもうおしまいになるんだ、生きてる意味なんてないんじゃないかって、キリストは復活するけど結局死んだ人蘇ってないじゃないか、私たちもそうなるんじゃないか、そういうふうに思ってる人たちがたくさんいたわけです。それに対してパウロはそうではない、キリストが復活なさったということは私たちみんなも復活するということなんだ、そういうことを今日のところで言おうとしているのです。そしてキリストの復活ということがどんなに大事なことか、重要なことかということを彼はこれから話していくのです。20節のところに、しかし事実、 キリストは眠っている者の初歩として死人の中からよみがえったのである。キリストがよみがえったということは、私たちみんなの初歩である。初歩というのは、これはその年の収穫の最初の実りのことです。でこの最初の実りがポッと最初の穂が出てきたら、これから与えられる豊かな収穫を約束し予告するものとしてあるんですね。つまりキリストが眠りについた人たち、すなわち死んだ者たちの初歩として復活してくださったことによって、その後に続く私たちにも復活の恵みが約束され保証されているっていうことです。やがていつの日か私たちもキリストと同じようによみがえらされる。これがクリスチャンの持っている希望です。必ずよみがえる。キリストは私たちのやがて受ける救いをまず真っ先に表された方である。それが初歩。そこに私たちの復活を見る。私たち人間は、死んだ後の世界を見ることができる人はいませんから、死後の世界のこと、いろんなことを言う人がこの世界にもいます。でたらめ言ってる人もたくさんいます。でみんな当てになりません、死後の世界がどうだと。キリスト教のお葬式で、どういう望みを持って、死を迎えているかというと、それは、来世に対するいろんな解釈っていうようなことを言うとか、そういうことではないんですね。来世ではこういうふうになるために今この世を頑張りましょうとかですね、今努力して、いい行いをして、来世こうそこでは、成仏するようにとか、そういうことは、言いません。そうではなくて、お葬式ではイエス・キリストが復活なさった、もうその一つのことを見つめているのです。キリストは復活なさった。そしてそのキリストが今も私たちと一緒にいてくださる。そしていつも私たちに語りかけてくださる。そのキリストがやがて再び私たちを迎えるために来てくださる。その時に復活し、すべてのものが新しくされる時だ。そういう望みを持っています。お葬式でもそこを語ります。でここでパウロはキリストの復活と、普通の、人間の復活と全く別のこととして考えていないということです。キリストの復活こそは私たちの復活の初歩であり、私たちがどんなに大きな約束を与えられているかということを、キリストの復活を通して思い起こすことが大事だ。そういうことを言っているわけです。で今日の15章の25節で最後の敵である死という言葉が出てきます。でこれを考えてみますと、やっぱり死というものは確かに最後の敵です。この世の中生きる上でも、この世の中にもいろいろな絶望的なことがあります。しかしそういうのはなんとか切り抜けることができるかもしれません。しかし死だけはもう誰も勝つことはできません。どんなに頭のいい人でも、どんなに体力のある人でも、どんだけ権力がある人でも、死だけはやっぱりどうにもなりません。ですから死というものは、これは私たちの人生における絶望の源であり、一番の手強い敵です。 ところがイエス様はこの死に打ち勝ってよみがえられたということは、私たちの人生のあらゆる絶望というものを、それを乗り越えていく希望を私たちに与えてくださったということなのです。一番の敵を倒してくださっている。でこのことをですね、私たちはよく聞かされてですね、頭ではもうよく知っています。私たちは全能の神様を、全能の神様を信じています。そしてその神様がキリストを死人の中からよみがえらされたということを信じています。で私たちがクリスチャンである以上告白もしていますから、みんなそうだと思います。しかし実際の生活の中で私たち自身がいろいろな絶望的な状況に置かれたときに、なおそれを超えて神様の救いを信じることができる、そういう希望を持っているでしょうか。これがここで改めて問われていることだと思います。キリストの復活を信じるということは、まあ、ありえないことが起こったっていうことです。私たちの想像をもうはるかに超えているし、誰も信じることができないような出来事です。でも全能であられる神様は本当にそのことをなさった。そして本当に神様は、その神様が恵みを持って私たちを見ていてくださる。イエス様が何のために十字架にかかったのかといえば、それは私たちの罪のためでした。それが最も単純な福音でした。そしてどんな罪であっても、キリストの十字架によって贖われない罪はない。そのキリストの十字架の死からはみ出してしまうような罪はないんです。私たちはやっぱり自分の罪について悩む時があるかもしれません。私のようなこの罪深いものが救われるだろうか、許されるだろうか。実際に私たちが罪を犯し、その罪に悩む時に、本当にこの罪が許されるんだろうかというふうに思います。しかし主が、イエス様が十字架上でこういうふうに言われる。その次、罪をあがなうためにこそ私は十字架で死んだんだ。その罪をあがなうために神の一人子が十字架についた。そして十字架で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと十字架上でイエス様は叫ばれます。でこの姿こそどん底の罪を負っている人が叫ぶべき姿です。そして十字架につけられて血を流して何の力もなく無様に死ぬっていうのが、これが本来罪人が負わねばならぬ裁きであって死なんです。しかしそれを代わりに負ってくださった、それは私たちの罪で、私たちの罪のためであった。私たち全ての罪を負って神様の前に裁かれたキリスト、しかしそのキリストが今日死人の中からよみがえらされたということは、神様が私たちの全ての罪を許したというはっきりとした証言なんです。死んだままだったら気づかなかったんです、許されたということも。あなたがどんなに深い罪を犯しても、私たちがどんな深い罪を犯しても、主は 私はあなたを許すし愛す、あなたをあがなった、そういうことを神様はこのキリストの復活においてこそ強力に私たちに宣言をしておられるのです。またあなたがどんなに絶望的な状況の中にあっても、死人をよみがえらされた、よみがえらせた私が必ずあなたを救う、そういうことをこのキリストの復活を通して私たちに語りかけておられる。まさにキリストの復活というのは私たち自身の救いの保証でもありますし、またそれほどまでに愛されているという愛の証拠でもあるのです。今はまだ私たちはこの世の様々な力に振り回されています。中でも死の力に翻弄されつつ人生を歩みます。私たちを脅かしてきます。死、老い、病、争い、しかしキリストが私たちの初歩として復活してくださった、この恵みを受け止めた時、もう私たちはそれを前にしても絶望しない。今私たちを支配してくるようなこの世のさまざまな力も、自分を抑え込もうとしてくるような人の支配も力も、最終的には必ずイエス様のご支配のもとに置かれる。そう御言葉が約束しています。私たちを恐れさせ脅かす死の力すらも最後の敵として必ず滅ぼされる、そう神様が言われています。私たちの想像を超えた仕方で神様は私たちを救い出し愛し抜いてくださるのです。イエス様においてそれが証明されていますし、それがすでに始まっています。初歩として復活が始まり、勝利の時が始まっている。この復活と勝利にもう私たちはつながっているとさえ言われます。主が復活されたから私たちも必ず復活します。だからもう絶望しなくていい。キリストがあなたの永遠の味方です。どの人が裏切って敵になっても、友が誰もいなくなっても、誰一人自分の周りにいなくなっても、キリストはあなたの永遠の味方です。死において全てのものにから離されてバラバラになっても、キリストはあなたの永遠の味方です。永遠に伴ってくださる、私たちのために死んでくださった方が共にいてくださいます。そして私たちのために死んでくださったその方が私たちのためによみがえってくださいました。今その復活の主を私たちは見つめ、そして賛美したいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる御神様、私たち自身が自分の罪深さと、またこの世の姿と現実とを見て、この世で絶望し死んでしまいたくなるような思いの中に置かれることがあり、その絶望に押しつぶされるような気がする、そのような歩みをしていましたことをここに告白をいたします。しかしもうあなたがその死を打ち破り、復活した主イエスキリストを通して今私たちに生きよと命じてくださり、復活のキリストが私たちと共にあり続けてくださること、 またすべて今ある私たちを支配してくる力を主イエスキリストの足元に置かせ、主イエスキリストがすべてに打ち勝ち、あなたの支配がこの世界になることをパウロが本日の箇所を通して私たちに伝えています。最後の敵死が主イエスキリストによってすでに打ち破られており、主イエスキリストが勝利されていることを知らされています。主よ、どうか今私たちがその死に打ち勝った主イエスキリストを誠に見ることができますように、復活の主をこそ私たちが見つめることができますように、私たちは時に十字架の死に十字架の死を追われた主イエスキリストのそのお姿で話が終わってしまっている時があります。理解が止まっている時があります。私たちも同じようにその罪に死ぬような絶望の死に伴って黄泉に下るような思いにありますけれども、復活の主がその死に打ち勝って蘇られたことを、そこまで私たちの信仰としてはっきりと示されていることを私たちに今一度確かにさせてくださいますように、そして天に昇られた主までも私たちを信じさせてください。その私たちもまたあなたのもとへと挙げられることを私たちの希望とさせてくださいますように、私たちの群れを今復活の主によって一つとさせてください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。